ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。ゆきしおの面影に沿いましてね、具体的に単に昔の日本人を見習おうなんじゃなくて、具体的にどうだったかってことを宮本健、教授さんの追悼も含めましてね、お話を続けてるんですが、まあ、今日の写真はこれ、江戸時代の末期の湯島のですね、上野ですね、忍ばずの池といいますか、それの写真なんですね。この当時の写真っていうのは、白黒しかないんです、もちろん。で、白黒の写真を大きな看板で撮りましてね、それに後ろに、カメラマンの後ろに、細い筆を持った絵師がいつもついておりまして、で、写真撮った後、絵師がですね、色をつけるっていう、まあそういう形式が多いんですね。で、こういったもので残念ながら日本に全てあればいいんですけれども、大体その頃写真機を持って日本に入ってきたのは、アメリカ人、ヨーロッパ人なんで、まあ彼らが撮ったものが、まあ現在ではアメリカとかヨーロッパに、図書館なんかを中心にですね、持ってるんですね。で、私が昔一つ一つの写真について、まあ使っていいかと、まあいう、了解をね、図書館なんかに、まあもちろん英語ですけど、英語で了解を取っていたんですが、まあ大体そういったものが多いと思うんですけども、まあ数が多くなって古くなってきたので、一個一個の写真がどこで了解を取ったかわかんないんですけど、大体もう著作権も切れておりまして、まあ問題なく非常に丁寧に、どうぞお使いくださいという返事が来たことを覚えております。まあ昔の江戸も綺麗だったなと、まあ今はビルが建ってますから別の風景でそれほど今でも汚いわけじゃないんですけど、まあ、昔の日本もなかなか整ってたなとこういうふうに思いますね。で、今日はちょっとこういう写真を出しましたのはですね、どちらかというと日本の庶民の状態ですね、その当時の庶民の状態、ちょっと見てみようかと思いまして、第一にはスイスの日本に来てる施設団長のアンベルっていう人ですね。まあこれが主に職人なんかとか商人なんかをですね、中心にちょっとしてるのを私が当時書いてるものの中から撮っておりますが、若干の大商人だけが莫大な富を持っているくせに、さらに金儲けに夢中になっているのを除けば、概して人々は生活のできる範囲で働き、生活を楽しむためにのみ生きているのを見た。労働それ自体が最も純粋で激しい情熱をかきたてる楽しみとなっていた。そこで職人は自分の作るものに情熱を傾けた。彼らにはその仕事にどれだけの日数を要したかは問題ではない。彼らがその作品に商品価値を与えた時ではなく、かなり満足できる程度に完成した時に、やっとその仕事から解放されるのである。まあ少し、訳文が少し難しい感じがしますが、まあこういうのがありましたね。で、つまりここでの注目点は、若干の大商人だけが莫大な富を持っている。しかし、普通の人はそうじゃない。この莫大な富を持っている、金儲けに夢中になっている人は、莫大な富を持っている商人だけであって、他の人はですね、生活のできる程度で働いて、生活を楽しむためにのみ生きているというわけですね。で、労働は嫌なもんではなくて決して、最も純粋で激しい情熱をかきたてる楽しみとなっている。職人は自分の作るものに情熱を傾けた。彼らにはその仕事にどれくらいの日数を要したかが問題ではない。満足できる程度に完成した時に、まあ仕事を辞める。こういうふうに書いてありました。これを見て笑ったし、若干の疑問を持ってですね、当時ですね。で、他の江戸の職人だとか、以前の室町とか鎌倉の職人ってほとんどデータがないんで分かんないんですけども、まあ江戸の職人を中心に調べてみましたらね、江戸の職人の働き方ってのは、これとちょっと違って、まあ、いろんな本を読みましたんでね、それによる僕の印象ですから、もちろんこれはアンベールの印象ですからね、まあ、スイスから来た人がどう思ったかってことであって、僕がそれ以降これを読んで、ああ、なるほどね、だけど江戸の職人って本当にこうだったのかなと思って、いろんな本を読み漁ったんですが、それから見るとね、私の感じでは、職人は仕事を始めるのがだいたい9時頃か8時頃で、それで朝はまあだいたいこうご飯をかき込むっていう感じなんですね。だって江戸時代はご飯を朝炊いたらそのままずっと夜まで、食べましてね、夜は冷えたご飯っていうような感じだったようですけども、まあそれももちろん身分とかね、 長屋とか、まあそういうものって違うんですが、まあ今はね、ネットでね、江戸のね、そういった事情っていうのは、割合と詳しくわかるんですけども、まあこれを調べた頃は、ネットはなかったですからね。だからまあ、古い本を読み漁ったっていうことで、まあ書いてる人によって随分違いましたけども、まあ朝からだいたい昼の前まで、これはね、どうもね、恩返しっていう意識が強いんですね。まあ自分がご飯食べたり、魚食べたり、いろんなものを食べたり、まあ世話になったり、火消しがあったりするので、まあそういったお礼に、自分の恩返しですね、恩義ですね。それでこう仕事をしているようですね。まああるいは書き方としては、ガキとカカアの飯を稼ぐまではと書いてある時もあるんです。これも、まあ言ってみれば恩義ですね。まあその、自分たちが次に食べなきゃいけないっていうことですね。それからその後がこのアンベルが書いてあるような、作品の商品価値よりか、かなり満足にできる程度、つまり自分の満足のためにする。まあ今で言えば自己実現ですかね。それから遊びに出るっていう感じでした。したがって私がそこで、なるほどなと思ったのはですね、まず第一に恩返しのために仕事をする。仕事ってのは恩返しなんだという意味があった。それから、日本のこのスイスに比べて日本の職人の方がやらされてるという感じじゃなくてですね、我々自分でやってるっていう気持ちが強かったので、これがアンベールが書いてあるのは、労働それ自体が最も純粋で激しい情熱をかき立てる楽しみだった。日本人がですね。それから、商品価値を与えた時ではなくて、満足にできたらそれで終わりにするという。そういう、まあ、自主的な仕事の仕方っていうのに、まあ、スイス人は非常に感銘を受けたんでしょうね。まあ、それから、ここに書いてある三つのこと。で、それで、僕も、あ、そうか、なるほど、その時に江戸の人っていうのは、恩返し、仕事と恩返しというのを考えているし、それから、自分でやらされてるという意識はあんまりなかったんだな、というふうに思いましたね。これはその後に、まあ、江戸の小説なんか読みましてもね、そうでした。小説というのはそういう論評と違いまして、まあ、比較的、まあ、作者が創造物を書くわけですから、まあ、そういうふうになるんですよね。で、まあ、私がこの文章で非常に、こう、なんていう印象に残った、ああ、昔の日本人はこうだったのかな、と思ったのは、まあ、これは、いずれにしてもイギリスとか今、オランダとかですね、それからフランス、それからこの、スイスと、アメリカと見てきたわけですけど、まあそういった欧米の主要国の人たちは共通して思ってることがどうも若干の人は別だけど多くの人は金儲けとかまあそういうんじゃなくて商品価値とかそういうんじゃなくてまあ生活を楽しむために働くとかですね仕事に情熱を燃やすとかそれから満足にできる仕事をしたいとかそういうことが仕事のモチベーションになっているという点で、大変にびっくりっていうか、日本文化の素晴らしさっていうのを感じているようですね。まあこれはよく渡し船のことで話に出るんですね。渡し船の船長で、日本以外の東洋の国、特に中国がひどかったらしいんですけど、渡し船に外人が来たら、だいたい3倍から5倍値段を吹っかけて、で、その度ごとに嫌な気持ちがしたっていうふうに、男性の旅行客も、女性の旅行客もそう言ってますね。ところが日本の私の船頭さんだけは、もう日本人と同じ料金しか取らなかったっていうんで、大変に日本に好感を持ってます。まあ、現在の日本人のことをそれと対して言いますと、いつもの僕のブログに似ちゃうんで、またなんか叩かれる可能性が、なんかアンチが叩かれてくる可能性があるんですけども、そういうことを僕はあまりもう気にしたくないんですが、どうもですね、日本人はそういう点で働くということをお金を得るということとは別に考えてたっていう感じがするんですね。働くっていうのは、まあ自分が日本列島の中で住んでる日本人であれば、何かの仕事は分担してしなきゃいけない。まあ、その仕事がお百姓さんなら稲を育てる。漁師なら魚を取ると。それから、盛んだったら、壁を塗るとか、そういう仕事ってのはみんなで分担してるんだっていう意識が非常に強かったんですね。ですから、商品というか、お金というのにつながらないわけですね。先ほどの川の私のことでもそうですね。自分は川をみんな渡すってことが仕事だから。 だから10銭なら10銭。日本人であれ外人であれ同じだと。そこで自分が儲けようとか得しようとかいう気持ちはないと。まあいうことで、まあそういう、そのお金を儲けるために働くとか、まあそういう感じが強かった、まあヨーロッパとかアメリカの人が来ますとね、まあ日本人の働き方ってのはある意味で羨ましいなと思ったことが、まあこういうのに出てると思います。